礼拝備えの賛美歌を歌いましょう。賛美歌は546番です。ただいまより降誕伝説第7シリーズの礼拝を始めます。 せしなさい。神があなたのことを心にかけていてくださるからです。唱詠539番を歌います。集い至りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方スクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいまします。我らの父よ、目悪は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と世界とは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。購読文を購読いたします。第14番詩編50編です。購読文は教会初年助の賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。全能の神主御事のみして火のいずるところへより、火のいるところまであ
まねく地を呼びたまえり、
神は麗しきの極みたるシオンより
光を放ちたまえり、
我らの神は来たりてもだしたまわり、
火その御前に物を焼き尽くし、早地その周りに吹き荒れん。
神はその民を裁かんとて、上なる天および地を呼びたまえり、
いわく供え物をもて我と契約を立てし、我が生徒我が元に集めようと。
諸々の天は神の利を表せり、
神は自ら裁き人をたればなり。
我が民を聞け我物言わん、
イスラエルを聞け我何時に迎えて証をなさん。
我は神何時の神なり、我が何時を住むは備え物のゆえにあらず、
何時の犯罪は常に我が前にあり。
感謝の備え物を神に捧げよう、
何時の誓いを意図高き者に継ぐのへ。
悩みの日に我を呼べ、我何時を助けん、
しかして何時我をあがむべし。
賛美歌272番を歌います。 しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。私たちの主、私たちの神よ、今日一人一人名を呼ばれ、この御堂に招かれ、あなたを賛美することを得させてもらったことを心より感謝申し上げます。すぐる日々の我らの罪をお許しください。主はイエス・キリストのたっとき父親によって私たちをあがなわれました。そのことに深い喜びと感謝を持つものであります。悩みの日に我を呼べ、我何時を助けん、しかして何時我をあがむべしと、あなたは仰せになりました。今この時にあって、明日への生活の不安を覚え、また病や高齢のためにこの御堂に礼拝を覚えつつ、家におるものがありましたら、どうかその癒しの御手と励ましを与えてください。すべて未だにこの世界では戦争や内乱が絶えません。肉親を失い悲しむ者、すべて飢えたるもの、渇いたるもの、それらのものに帰りに飢えるの
励ましと勇気を与えてください。異邦人であったコルネリウスはペトロの前で、今私たちは皆主があなたにお命じになったことを残らず聞こうとして神の前にいるのですと言いました。今私たちは神の前に立っています。どうか説教される遠藤牧師を強め、大胆に力強く神の言葉を取り継がれることを、聞く私たちがコロナウイルスのように熱心にひたむきに心を澄ませ、あなたの御言葉を聞くことができますように。聖歌隊のことを覚えて祈ります。今私どもは教会はクリスマスの準備に備えに努めております。どうかクリスマスがあなたの導きによって豊かに迎えられますように。聖歌隊の一人一人がまたあなたに奉仕することができ、あなたを賛美する祈りと心が教会に一人一人と共にあなたのもとに届きますように、教会学校教師会を覚えていなります。それぞれお忙しい中で心を砕き、どうもします。教会と教会学校の生徒のために奉仕くださる兄弟姉妹を支え、力強く励ましてください。会場建築準備委員会のために祈ります。今準備委員会は手探りの状態でありますが、その議論を通して、その会議の席を通して、あなたがこの教会に何を求められているのか、何をせよとお命じになっておられるのかを明らかにしてくださいますことを、またその準備委員会の答申を通して役員会教会員一同がそのことを真剣に思い進むことができますように、敬愛する兄弟である北村聡さんのために覚えて祈ります。どうか牧会を志された北村聡さんが教団補教師試験に合格し、その志を守ることができますように、神の愛を身に受け、その愛を世界の人々に広めていくことができますように、その献身の生涯を導き強めてください。この教会より巣立っていかれました方々を覚えて祈ります。それぞれの教会で牧会と伝道に勤しむ江本敏夫さん、河合のぞみさん、松下道成さん、三好咲さん、渡辺定一さん、工藤直子さん、吉田茂さん、 彼らがその苦難の中にあって惜しく愛と伝道の技に励むことができますように、これらの祈り感謝を持って、回数一人一人の祈り言葉にならない向きとともに、主イエスキリストの名にあって御前に捧げます。
アーメン。ああ、
賛美歌90番を歌います。聖書を朗読していただきます。聖書は出エジプト記3章1節から16節、マルコによる福音書12章18節から27節です。聖書朗読の後、遠藤先生より燃え尽きない神の力と題して説教を賜ります。
聖書を朗読いたします。モーセは舅でありミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒野の奥へ追っていき、神の山ホ ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると見よ、芝は燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った。道を添えてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。主はモーセが道を添えて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよモーセよと言われた。彼がはいと答えると、神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた。私はあなたの父である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを忘れて顔を覆った。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追い従う者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下って行き、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、地と水の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、フェリシ人、ヒビ人、エウス人の住むところへ彼らを導き登る。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。モーセは神に言った。私は何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。モーセは神に尋ねた。私は今イスラエルの人々のところへ参ります。彼らにあなたたちの先祖の神が私をここに使わされたのですと言えば、彼らはその名は一体何かと共に違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい。私はあるという方から私をあなたたちに使わされたのだと神はさらに続けてモーセに命じられた。イスラエルの人々にこう言うがよい。あなたたちの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が私をあなたたちのもとに使わされた。これこそ常しえに私の名、これこそ世々に私の呼び名。さあ行ってイスラエルの長老たちを集め言うがよい。あなたたちの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である主が私に現れてこう言われた。私はあなたたちを帰りに、あなたたちがエジプトで受けた仕打ちをつぶさに見た。復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスのところに行って尋ねた。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が死に、妻を後に残して子がない場合、その弟が兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けなければならないと。 ところで7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、後継ぎを残さないで死にました。次男がその女を妻にしましたが、後継ぎを残さないで死に、三男も同様にした。こうして7人とも後継ぎを残しませんでした。最後にその女も死にました。復活の時、彼らが復活すると、その女は誰の妻になるのでしょうか。7人ともその妻、女を妻にしたのです。イエスは言われた。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活するときに、目取ることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ。死者が復活することについては、モーセの書の芝の箇所で、神がモーゼにどう言われたか読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。あなたたちは大変な思い違いをしている。
皆さんは今日疲れていませんか？たまたま信徒の友、それから最近出たミニストリーという牧師が元気になるための雑誌が出ました。その2つのところ、両方のところでですね、牧師と家族の心の病なんていうことが取り上げられているわけです。そしてそんなものを読んでいくとですね、だんだん、あ、自分疲れてるのかな、なんていうことをこう思って、しまいました。そして、その、確かに牧師の、歩みということを考えていくと、改宗のリーダー、そして、やっぱ燃えて伝道、宣教しなければ。しかし、その、牧師向けの雑誌を見ると、やはりどこかこう疲れているのかな、ということを、考えさせられました。この教会の関谷先生、それから、香山理香さんという方、見てみると小樽公園通り教会に通っておられたということを伺いましたけれども、その、香山さんとの対談の中で、こんな、やり取りがありました。かつてある世代、60歳より上の世代では、牧師の仕事は365日24時間オフなんてありえないという考え方が大勢で、それでもうまくやってこれたようにも思えます。関谷先生の問いかけに対して、香山さんが、自分の、お父さん、自分の父も、彼女も精神科医、そして自分もの父も、産婦人科の医師でしたので、こんな答えを、しております。確かに世代的な違いはあるかもしれません。私の父は産婦人科として自宅で開業していて、それこそ食住接近、ドア一枚隔てた先が診療所でした。妊婦さんはいつ産気づくかわからないので24時間体制です。でも、意外とのんきでしたね。物理的に体力的に大変だった時もあったと思いますが、心理的にギリギリまで追い詰められていたという感じはないです。でも私だったら少なくとも職場と自宅は分けたいし、職場を出たら仕事のことは考えないという生活でないとやっていけないと思うんです。関谷さんがまた問いかけます。小に触るにしても、ある世代より上の人たちが24時間、医師でも牧師でも何とかこなしてこられたのはなぜだと思いますか？香山さんのこと。一つは皆がサービスに求める水準が現代と比べて格段に低かったからではないでしょうか。一昔前なら、真夜中に診療所に電話して、その状態なら緊急じゃないから明日来てねと言われれば、素直に、はい、と納得していました。そういうおおらかなやりとりがあったのに、今は患者さんも、その瞬間に満足する答えが出ないとクレーマー化したり、医者も何かあったら訴えられると思って過剰に反応する。
サービスを受ける側、プロなんだから、いつも 100% 答えて当たり前という理論だし、サービスを提供する側、医師や牧師は、聖職者という言葉があるように、どこまでも尽くそう、期待に応えようとしてしまうのでは、とあります。まあ、興味のある方は、私の牧師室にありますので、続きを、ご覧ください。そして、この、二人のやりとりの中で、すごく考えさせられたことがありました。それは、私の父も、77でまだ現役で牧師を続けていることができているわけです。しかし、私と父を比べただけでもですね、まあ、父が牧師をしている時っていうのはあまり忙しそうという雰囲気があまりありませんでした。もちろん平日仕事に出ていたり、教会の規模が違った、時代が違ったこともあると思います。しかし、今でも覚えているのは、礼拝の後に信徒の方と将棋を指している。礼拝が終わってですね、おうどんをみんなで食べた後、なんかのんびり将棋を指している。そんな姿を思い出すと、あ、やっぱりコーヒーアワーの時ぐらい、将棋か碁か何かそういうのをしないといけない。まあ、そんなことを思わさせられるほどですね、何かこう時代にこの数年か、まあ、私の感覚で言うとこの10年、ぐらいの間でですね、大きな違い、加山さんが指摘しているように、やはり、その来る側、その医者に求めて来る側のニーズが変わった。もしくは、答えをこう求める、そういう、姿勢が強くなった。そして、牧師も医者も、それに答えようとすればするほど、だんだんこう疲れてくる。そんな、時代と、そして今の特徴があるのかもしれない。ということを思わされました。今日は、燃え尽きるということでこんな話をしてますけれども、もともとバーンアウトという英語から来ています。で、モーターが回転しすぎてこう焼き切れるとか、それから電球が切れるという、そういうところから、この、バーンアウト、燃え尽きという言葉が、来ているそうです。そして、これが精神の症状になってくると、極度の体の疲労、そして感情が枯渇する。ですからよく言われるのは、今までこう明るかった人が暗くなる、もしくはその自分が楽しんでいたことが楽しめなくなってくる。そういう、だんだんこう感情がこう乾いてくる。そんなことを、言い表すようになってきます。かつて心の低温やけどということでお話をさせていただきましたけれども、熱ければこう燃え尽きるぐらいであれば私たちは近づかないとか逃げるということができるんですが、しかし徐々にぬるい中で私たちに害を与えるようになってくると、こう気づかないうちにもう致命傷になるぐらいになって初めて気がつくようになる。特に対人関係の多い、人にサービスする職種の場合に、特に注意をしないといけないと考えられています。ですから、牧師も、例外ではありません。しかし、教会にはその、燃え尽きないため、もしくは、仮に燃え尽きたとしても、その後もう一度火を起こす、もしくは、燃え尽きることがないように、教会の言葉で言うと、信仰の火を燃やし続けるためにはどうすればいいんだろうか。復活のイエスがエマオの途上で出会った弟子たちとの話の中に、弟子たちはイエスと出会って聖書の話をした時に心は燃えていたではないかと語りました。私たちがその信仰の火を燃やし続けるために、燃え尽きないでそれを燃やし続けるためにはどうすればいいのか。そのヒントが今日の聖書、二つの聖書の中に書かれていると思います。まずマルコの福音書をご一緒に見ていきましょう。マルコによる福音書は、イエスのその生涯を劇的に描いている書物であります。特にその生涯の中で弱い人、病める人と共に生きたこと、そしてその最後の十字架への道のりが、とても 厳しい道のりであったことが描かれています。イエスがここで出会ったのはサドカイ派の人たちと書かれています。当時のユダヤの中にはエッセネ派、ファリサイ派、そしてサドカイ派という3つの派の人たちがいたと考えられています。エッセネ派はクムランで有名な、いわゆる、まあ都会から逃れて田舎で自分たちの、教団だけで、孤立して過ごす、まあ、そんな、活動していた。そしてよく出てくるファリサイ派の人たち、この人たちは、まあ、復活を信じていた。そして、モーセ五書以外の、いわゆる口伝えの書物を信じていた。そしてまた民衆と共に歩んでいた。ですから聖書はファリサイ派を悪く書きますけれども、しかし、もともとは、イエスの思想に近い人々と共に歩んだ。そして今日出てくるサドカイ派。この人たちは、いわゆる、まあ、支配階級というか、まあ、祭司の人たち。そして、富裕層からなっていた。ですから、ファリサイ派とは支持母体が違う。いわゆる貴族的な階級の人たちと共にあった。そしてもう一つ今日の聖書の箇所との関連で一番大きなことは復活を信じなかった。霊魂が死と共に耐えるということを、信じていた。復活して魂が生き続けるということはありえない。そしてモーセ五書、創世記から新明記までの五書だけが自分たちが信じる聖典であるということを意識していました。そのサドカイ派の人たちがイエスに投げかけた問い、そしてこれは背景にはその復活を信じていないサドカイ派の人がイエスに対して復活についてのある意味こう議論を吹っかけるような形で問いかけをなしているわけです。19節からモーセは私たちのために書いています。五書のモーセ、そしてある人の兄が死に妻を後に残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して兄に後継ぎを設けなければならない。これは新明記の中に書かれている。そしてまた創世記の中にもこのことが書かれています。あまり礼拝で紹介するのはどうかと思いますけれども、創世記の中にはこの命令、兄が死んで妻をめとれと言われたことに反対した弟がですね、その子種を地面に流すということ、今のオナンという人で、字を表す言葉になってますけれども、子種を地面に流す。その、この、モーセの残した規定に、逆らった。創世記に、と新明記に書かれている、兄が亡くなった時に弟がめとれということで、その、しかし子種を地面に流すということで、彼も死んでしまう。そういうことが創世記に書かれていますが、その兄の妻を弟が引き継いでいく。ところが、この極端なサドカイの人たちの問いかけは、7人の兄弟がいて、そして1人ずつ子供を残さないままで男の人が亡くなっていく。そして7人とも死んでしまった。そしてこの女性も死んでしまった。ですから規定通り弟たちは約束を守った。しかしながら、その誰にも子供ができなかった。これは当時の社会観、当時の人たちの中で結婚というのは二人が愛し合うということよりは、自分たちの子孫を継続させる、その尽きないということに意味が大きくあった。ですから、そこで、子種が生まれなかった。そして復活の時、少し言葉を補うとすると、 イエス様、あなたやファリサイ派の連中が主張している復活というものがもしあるとすれば、この7人の夫を送った女は誰の妻になるのでしょうか、という問いかけになってきます。復活はありえないと思っていますけれども、しかしもしあなた、もしくはファリサイ派の連中が主張しているようにもしあるとすれば、一体この7人の関係はどうなるのでしょうか、というのがこの、サドカイ派の人たちの問いかけです。明らかにイエスを混乱させる、イエス自身を陥れるような質問がマルコ福音書のこの前後に現れますけれども、ここでもどのような答えをしたとしても、そんな復活なら信じることはできないという答えを待っているような、そんな問いかけであります。ところがイエスは24節にあるように、そのことで、いや3番目ですとか5番目ですという、そういう答えを与えはしませんでした。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしている。死者の中から復活するときには、目取ることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ。これはダニエル書に書かれている言葉からが元になっているとされていますけれども、人が復活したときに、天使のような様になって復活する。しかしサドカイ派の人たちはモーセ五章以外は受け入れません。ですから、そこでさらにイエスは26節から、では、そのことがモーセの書にも書いてあるということを、これからお前たちに教えようということで、モーセの芝の書を引き、そして一つの特徴的な言葉、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、とあるではないか。そして神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ、と諭しています。これから出エジプト記を見ていきますけれども、そのアブラハム、イサク、ヤコブは死んだものなのか、それともイエスが語っているのは生きているものの神という、その生きるものの中にこの3人が入っているのかどうか、そのことが、今日の聖書を理解する一つのポイントになっていきます。出エジプト記の方を見ていきましょう。少し長いので端折って、見ていきますけれども、ここはモーセが証明を受ける、モーセが神様に召し出される場所であります。そして不思議な芝の、芝が燃えている、芝というのは、あまり実りをなさないので、なんていうかな、火を起こすときにですね、瞬間的に使うために使う、そのようなあまり役に立たないものということで聖書の中には出てきます。本来であれば、火を起こすために芝を燃やしてすぐに燃え尽きてしまう。ところが、芝は燃え尽きなかった。どうしてあの芝が燃え尽きないのだろうか。本来であれば燃え尽きるはずのこの芝が燃え尽きないことに、不思議に思ったモーセが道を逸れて、そしてその燃え尽きない芝のところに来て、神との対話が始まっていきます。モーセよ、モーセよ。神が、ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。イエスがサドカイ派の人たちに語った芝のところ、そしてアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、その言葉が出てくるのがこの 出エジプト記の3章のところであります。燃え尽きるはずの芝が燃え尽きない、そのことをモーセが見に行った時に神と出会い、そしてここは聖なる場所だということで、まあ、履物を脱ぐ。モーセがこの後活動する、まあ、モーセは聖書通りに見れば120年生きた、まあ、その多分半分ぐらいでしょうから60年、まあ、もしくは80年ぐらいは生きたのではないかとされていますが、その彼の活動の60年、80年を支えた、その出会い、それがこの三章の出会いであると考えられています。モーセ自身はこの後民と共にエジプトを逃れ、あれの通り約束の乳と蜜の流れるところに、民を導きます。しかし途中で民が自分の、まあ、言うことを聞かない、そして神様にまで文句を言うようになったことに、まあ、怒りが爆発する場面も出てきます。そして彼自身は約束の地を目の前に見ながらその土地に入ることができませんでした。苦難の中で、そして自分自身を入ることができなかったその場所に民を連れていくことができたモーセのその証明、神に召されたこの始まりのところ、ここに彼が燃え尽きない、少なくとも彼の生涯の間燃え尽きず、そしてまた自分は入れなかったけれども自分の次の人たちにその火を、まあ、バトンタッチすることができた、その原動力の源がこの聖書の箇所に書かれていると思うのです。なぜモーセが燃え尽きなかったのか。神がモーセを見出し、そしてそのモーセにかけた言葉、7節。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。9節。イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。神はモーセに、あなたが一緒にいる民の苦しみ、叫び、痛み、それが私のところに届いた。私はその痛みを知った。その痛みを自分の痛みとして感じ、そして降りて、あなたと民の待つその場所に今来ている。神がその苦しみを見た。その叫びを聞いた。そして天から下り、民と共に歩むことをなされた。モーセに対して神は10節、今行きなさい。12節、私は必ずあなたと共にいる。神がモーセに対して自分の存在、これから助けを求めている人たち、苦しみの中にある人たちのところに使わされる、あなたと私は共にいる。神が力強くモーセに語ったこの言葉によって、苦しんでいる人と共に歩むこと、叫んでいる人の叫びを聞く神が、あなたがその人たちと共にいる限り、私は必ずあなたと共にいるということ。モーセは神の名前をいただき、そして神が共にいるということを自分に、自分のその耳で、そしてこれから神が本当に共にいてくださったということをその目で 見ていく。いろんな苦難がある中で、モーセが燃え尽きなかった大きな大きな出来事。神が今苦しんでいる民と共に歩め。そしてその民と共に歩むあなたと私は共にいる。そして最後のところに、あなたたちの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である主が私に現れてこう言われた。私はあなたたちを顧み、あなたたちがエジプトで受けてきた仕打ちをつぶさに見た。アブラハム、イサク、ヤコブの神であるその主が人々の仕打ち、苦しみ、叫びを知ってくださった。そしてモーセが、これからは私たちとその神が共にいてくださる。イエスはこの芝の箇所のことを多分サドカイ派の人たちに語ったのでしょう。聖書にはこのアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神としか書かれていません。しかしイエスは多分その後も続けて語った。そして何よりも神がその民の叫びを聞いて共に生きて働かれたということ。イエスはサドカイ派の人たちにこの聖書を語り、そして多分怒りを込めて、復活を信じない、もしあるとすればということで成したその問いかけに対して、サドカイ派の、当時のサドカイ派の人たちの一番の急所、それは自分たちは豊かな者たち、神殿の祭儀の中に没頭して民の叫びを聞いてこなかった、そのサドカイ派の人たちに対して神は誰の声を聞いたのか、そして神は誰と共に歩んだのか。何よりもあなたたちが毎日のように読んでいる御書、アブラハム、イサク、ヤコブと共に今もなお生きておられるのではないか。彼らは復活しているからこそあなたたちと共にいるのである。御書にも書かれているそのことがどうしてあなたたちにはわからないのか。もう少し言葉を補って言うのであれば、あなたたちは大変な思い違いをしている。もし神がモーセに語られたように、今からでもあなた方が旅の苦しみと共にあるのであれば、旅の叫びと共に今から歩むのであれば、あなた方は復活の主に出会うであろう。しかしそうしない限り、あなたたちは自分の思想、自分の狭い信仰の中でその生涯を終えることになる。実際マルコによる福音書は、70年の前半から以降ですから、歴史的にはサドカイ派が、消滅してしまう、その時期に書かれています。イエス自身がこの人たちに、もしあなたたちがモーセの言葉を本当に心に留めて、アブラハム、イサク、ヤコブを共に生かされる方と共に悲しみの中にある人、叫んでいる人、苦しみの中にある人と共に歩んだとすれば、あなた方も共に信じることができるようになるのに。しかし大変な思い違いをしている。イエスは怒りを込め、そしてそうならないように他の人たち、今生きる私たちにこのことを 語っていると思うのです。私たちの日常の中でこの聖書が語っていること、そしてまあどうすれば燃え尽きないのかということをもう少し考えてみましょう。先ほどの出エジプト記の中にはここは聖なる場所である、そして、まあ、履物を脱ぎなさいというところが出てきました。当時の人たちは、まあ、履物、私たちもそうですけれども、まあ、履物を履いていた。そして履物が表しているのは、汚れ、土ぼこりや汚れから、守るということ。それから、靴を履いているということは、まあ、すぐにこう行動を起こすことができるということ。かつて吸い腰の祭りのことを、聖書の学びの時に紹介した時にですね、今、吸い腰の祭りは、ギリシャ・ローマ式にこう寝そべって、ゆったりとした中でしていますけれども、かつては、靴を履いて、帯を締めて、まあ、立ったまま吸い腰の祭りをしていたそうです。ですから、すぐにでも、しかも旅人の衣装ということですから、すぐにでもこう逃げることができる。まあ、そのような格好で、していたそうです。しかし、靴を脱ぐ。これはもうその、すぐに、逃げる。そういうことがないということ。安全が守られているということ。そして何よりも聖書の中では、神が共にいてくださるから、その靴で足を守ったり、汚れから守ったりする必要がないということを表しているそうです。ですから、モーセは聖なる場所に立った時に、靴を脱ぎなさい。すなわちあなたを、まあ、守っているものを、まあ、取り除けばいい。まあ、日本語で言うと、鎧や兜。男性が、社会に出る時にこう鎧兜を着て、家に帰ると、まあ、それを取るという表現がありますけれども、そういう鎧兜のようなものを、もう外していいよと。靴を脱ぐということは、神が守ってくださるその場所に来た時には、そういう鎧兜、自分が強いということを表すものは何一つ必要がないということを表しているそうです。私たちが日曜日礼拝に来て、そして何をしているのか。まあ、この教会は靴を履きますし、別に靴を来週から脱ぎましょうというつもりはありません。しかし、その気持ち。神様の前に来た時にまで靴を履き、鎧をつけ、そして自分は一週間こんなに頑張ってきた強い人ですよという、そういう鎧は必要がない。むしろ、モーセが出会った神が聞いたのは、民の苦しみや嘆きや叫びでありました。ですから私たちは、少なくとも日曜日に靴を脱ぎ、自分が今週一生懸命頑張って突っ張ってきたその一週間の疲れを、少し鎧を脱ぐ、靴を脱ぐ、そしてそのままの自分で入れる。職種や、年齢、身分、様々な事柄を超えて、一緒にコーヒーやケーキを楽しむ。神の前で全てを、自分の弱いところ、叫びも含めて、神様が必ず聞いてくださる。その場所であるから、この場所であるからこそ、私たちは安心してここに戻ってくる。牧師も同じです。一週間別に突っ張ってとかは思いません。しかしやはりこうして皆さんと共に賛美歌を歌い、先週は、涙がこうボロボロ出てきましたし、その、自分自身が、なんていうか、この年になってもまだ、泣けるし、そして自分の弱さを少なくとも神様の前に、見せることが、まあ、少しかもしれませんができている。何よりも神はその苦しみや嘆きを聞いてくださった方です。ですから私たちが 週に一度そのことを思い起こし、そして何よりもそのことを忘れて自分も兜をつけ、そして他の人にも兜をつけたまま接しているとすれば、サドカイ派と同じことになりかねない。神は生きている者の神、それは死んだものを忘れてということではありません。死んだものを復活させる力を持ったその方が、今苦しみの中にいる者、生きているがゆえに苦しみ叫び嘆いている者と共にいる者の神なのだ。お祈りをします。神様、イエスはその復活の問答の中で、サドカイ派の人たちの愚かさに怒り、そして今の私たちにも鋭い言葉を投げかけておられます。どうか私たちがその真意を汲み取り、またそこで引用されている旧約の言葉も自分たちの言葉として考える中で、あなたが示しておられる道を歩んでいくことができますように導いてください。何よりもあなたが今生きて苦しみの中にある民の中に共にいてくださることをどうか私たちがしっかりと受け止め、また自分たちもまた自らの苦しみや悩みをあなたにお委ねすることができますように。その中でこの教会が、あなたが主ごとに来てくださる聖なる場所となり、そして私たちがモセのようにこの場所から人々の中に使わされるその場所として、燃え尽きない芝が燃えている場所として、この教会を用いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌2編の191番を歌います。 感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。国会報告をやります。本日の礼拝後の集会はコーヒーアワー、聖歌隊練習、 CS 教師会、街道建築準備委員会でございます。今週の集会ですが、11日水曜日聖書講座、同じく水曜日ハンドベル練習、午後7時よりは晩祷会、ひまわり浴の延長保育が12日木曜日です。ピーターパンの礼会、秋のお出かけが13日金曜日午前9時半です。キリスト教基礎講座が14日土曜日午前10時半です。街道清掃は13日の金曜日、よろしくお願いします。遠藤先生の遠藤牧師の予定、12日木曜日午後2時からが面会日でなっています。次週手術11月15日、礼拝後の集会は総年会礼会、担当は西澤義隆さんで、衆議院議員選挙についてございますので、青年会婦人会の方もどうぞ参加ください。青年会例会がございます。国家で準備会です。集会領事の予定、ピーターパンのお昼ご飯が11月20日金曜日午前11時半です。から、斉藤千鶴子伝道師説教が11月22日礼拝です。地区集会通が11月22日日曜日の礼拝をご覧の各地区です。奈良県伝道会婦人会秋の研修会が11月23日祝日にございます。11月28日の土曜日入門講座ございます。 地区集会するが11月29日の礼拝号です。あと関連のグリーティングということです。それでは章詠541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日生みました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. Thank you.